なるほどね。
もう最悪ですね。辺野古の話して。
いやいや、こういう生々しい技術をね、やっぱ語っていただかないとですね。
そうですね。まあ、そろそろ行きますか。
はいはいはい。
ずっと笑っていたいねん第13回。
サーティーン。
サーティーン。早いもんでもう13回ですね。
サーティーン。
あ、なるほど。そこ来ましたか。
ゴルゴ13、あの漫画も長いね。
長いっすね。
衝撃的やったけどね、親父が好きやったからしょっちゅうこう、親父が読んでる漫画とか回ってくるやん。
それは何ですか、単行本とかですか。
単行本ですね。
ああ、うちにはいっぱいありましたね。
高尾先生のね。
はいはいはいはい、そうですね。
劇画やん。
劇画です。衝撃的な回あります？
いやもうすべてが衝撃的ですよ。
ああ、なるほどね。
俺は小学校の時ってあられちゃんとか、
はいはいはいはい、
筋肉マンとか、
あ、筋肉マンいいですね。
そんな漫画読んでたけど、そこに来てゴルゴ13が回ってくるわけよね。
親から。
だからまあ何回も言うけど、うちの家庭はそんな裕福でなかったから、
はいはいはい、
君んとこみたいにこう漫画本とか買ってもらえなかったわけですよね。
親から漫画買ってくれなかったですか。
買ってくれないですし、親父のゴルゴ13も、
はいはいはい、
親父のおそらく得意先であろう、お客さんから親父が譲り受けた、ゴルゴ13。
なるほど。
が回ってくるわけですよ。漫画あるで読んどけや、みたいなね。周りはあられちゃんとかね。
はいはい。
筋肉マンとかね。
はいはいはいはい。
戦えラーメンマンとかね。
ああ、いいですね。
見てるわけですよ。
周りは、
やつらとかね。
周りはその単行本を買って見てるわけですか。
そうそうそう、周りの子たちはね。
なるほど、なるほど。
ところが、僕はゴルゴ13読んでるわけですよ。
渋い。
このギャップはすごいよ。
ほう、話合わないじゃないですか、周りと。
あ、おかいな、そんなもん。周りが、何あられちゃんの第何話で、ガッちゃんが増えたなぁとか、何のこっちゃ分からへんよ
ね。ありましたね。
ガッちゃんで何やねんって言われたところやったんですよ。
こちとらゴルゴじゃいと。
いやもうゴルゴです。
ああ、こっちは。
あんま、アニマってきて嬉しかったのがジャリンコっちやね。
ああ、大人の漫画ですね。
そうそう、だから大人の漫画ばっかり回ってくるわけですよ。
なるほど、なるほど。
ジャリンコっちはまだ子供でも読めるので。
アニメではよく見てましたね。
自己紹介はね。
はいはい、あ、そうですね、私、三人兄弟真ん中のラフでございます。
あ、真ん中の
真ん中ですね、
ケンジロウでございます。
ケンジさん、ケンジさん何人兄弟でしたっけ。
私は兄貴ですね。
なるほど、兄貴がいるんですよね。
はいはい、います。
なるほど、2つ、3つ違いということで。
そうですね、
2人兄弟ですか。
そうですね。
なるほど、
まあまあね。
なるほど。仲いいんですか。
いやー、いいも悪いも合わないですからね。
今どちらにいらっしゃるんですか、お兄さんは。
あ、京都ですね。
おお。
合わないというか、
去
年、
うん。
一昨年か。
うんうんうん。
何年ぶりに会ったんですよね。
実家でですか。
いや、まあ僕が結婚しまして。
あ、はいはいはいはい。
ああ、それを、そこまで会って、会ってなかったんですよ。13年ぐらい会ってなかったんですね。
長いっすね。
12年、13年会ってないですね。
おお。
で、まあ、結婚したのを機にね。
あ、はいはいはい。
まあ、親が、こう、会ってみーと。
たまにはと。
久
々。ああ、なるほど。
この12年間、年を12年間話したことも1回か2回ぐらいしかないのよ。
はいはいはいはい。
お互い社会人やし、別に連絡取ることもそうないし。
まあ、ないですね。
まあ、親自体にどこで何してるっていうのは聞いとったけどね。どういう会社で、今どこに住んでってみたいなね。はい、
なるほど、なるほど。
まあ、向こうももちろん結婚してますからね。
ああ、まあ、なるほどね。
まあ、それで、12年ぶりぐらいに会ったんですよね、3年。だから、結婚した時やから3年ぐらい前ですよね。
はいはいはいはい。どうです
か？まあまあ、びっくりしましたね。やっぱ12年ぶりというのはやっぱりね。
うん。
普通にちっちゃいおっさんやったね。
普通に？
普通にちっちゃいおっさんやったわ。いやいや、しかしまあ今でも、うん、我々の時のように、こう、みんなで見る ようなヒットした漫画がないよね。
それは最近ですか？
なんか、ワンピースとか、そんなんじゃないの、今知らんけど、今、みんながみんな見てるような漫画ないよね。子供から大人まで。
ああ、そういえばそうですね。だから、未だにドラゴンボールですもんね。
だから、おもろい漫画って再放送してたよ、何回もしつこいぐらい。
ああ、してましたね。
うん、それこそ。
はいはい。
ねえ、それこそジャリンコチエも何べもしてるやん、あれ。再放送。
何回もやってましたね。
もちろんそのドラゴンボールもそうやし。
あ、そうですね。
アサリちゃんとかね。
夏休みだったらアサリちゃんやってましたね。
夏休みの朝9時の朝日放送 ABC はもう必ずアサリちゃん。パーマン。
あ、パーマン。
セットでしたね。
カボチャワイン。
カボチャワイン。
うん。
ザ・カボチャワイン。
うんうんうんうん。
カボチャワイン、ドキドキした俺。
あー、ちょっとしましたね、あれ。
やっとったね。
なんか。
ダッシュカッペとかね。
あ
ー。やってましたよね。
やってましたね。好きでしたね。
まあ、ある意味その、漫画ブームやったんやろね、俺らがこの小学校、中学校を出るぐらいまでは。
あ、そうですね。
これは。
ジャンプとか読んでました？
読んでないね。
うん。
何べんも言うけど、君んとこの家みたいに俺買ってもらわへんから。
じゃあ、ちょっと、それ、ケンニーは小遣いはどうやったんですか？小中、高と。
小遣いいう概念がないやん、もううちの家庭には。
ああ、なるほど。
ああ、もう欲しい時はもうほんま泣いて頼むぐらいの感じですよ。極端に言うたら。
マジっすか。なんか欲しいもんがあったらじゃあ、あれ買いたい言うて。
ああ、そらそらそら、そらもう、だいぶ言いますよ、それは。
もう、なんですか、そこはもうプレゼンですか、親への。
プレゼンや。どうしてもこれが欲しいと。だから俺の今の営業のプレゼン能力は当時から培われてるわけやね。
なるほど、なるほど。あの、欲しいものを買ってもらうための。
そらそうやもん。パワーポイント作って、プロジェクターも聞いてくれよ。
小学生が。
リーマンショックよりどうのこうの。
おうおうおお。なんか言うとんな。なるほどね。
あのね、そう思い出すんやけどね、はいはい、そんな中で、初めて自転車を買ってもらったんですよね、小学校5年の時にね。
あ、5年生。なるほど。
買ってもらったんですよ。かっこええ。当時うん、5段変速とかガチャガチャってあったやんか。
ありましたね。
ちょっとかっこええ。
はいはいはい。
ねえ。
ありますね。
買ってもらって、わあ、もう、やっと自転車買ってもらえたわと。
おう。
まあまあ、もう、買ってもらったから友達に見せたいから、一番仲のええ友達のとこ乗っていくやん、やっぱり。
ああ、いいですね。
乗っていって、
うん。
で、まあ、俺、かっこええやろ、見てくれや、って、おお、すごいやん、とかなってやね。
うんうんうんうん、
で、まあ、自転車を置いて、
はいはいはい。
で、まあ、その、まあ、内橋くんって言うんやけど、内橋くんの家の中で遊ぶやん。
まあね、遊びますね。
出てきたら、ないね。
そう。
悪いやつおるな、思ってな、ほんまにもう、ほら。
嘘でしょ。
1、2時しか乗ってないわけよ。
鍵してたんです、鍵は。
鍵は買ってもらえてないわけよ。
あれ鍵なしかいな。
当時、鍵とか買わなあかんかったし。
鍵オプションかいな。
鍵オプションや、そんなもん。あらへんのよ。今でこそチャリって鍵普通についてるけど、当時オプションや。
そうでしたっけ。怖いな。
あらへんねん、もう、びっくりして、もう、うわ、何事や、言うても、帰って、俺らもう、
はいはい。
クソみたいに怒られてね。もうそれから自転車は買ってもらえずですよね。
小学生でチャリに来なかったらきついっすね。
きついし、もうどこ行くのにも、
うん、
隣の家の、一個上の子がおるから、その子に、自転車貸してて借りて、
はいはい、わ。
きつい、少年時代やで。で、半年後ぐらいに俺の自転車に乗ったやつが現れたわけよ。間違いなく俺の自転車ね、もうわかるやん。
もうわかりますね、うん。
いやー、まあその時に、言いたかったけど、年上の子やったから、6年生の子やったから。
ああ。
言えんやん、これまた。おい、チャリー、お前、俺のちゃうんかいとか言われへんやんな。
言えないっすね。
半笑いで乗りやがってな。未だに覚えてるけどね。
小5と小6では、ちょっとね、言えないっすね。
あいつ、バチ当たれ、も
いや、でも、それは相当ショックですね。
ショックもね、特に1日やで。 てもらって1日で亡くなったというね。
しかもの、プレゼンを重ね重ねて、やっと買ってもらえた。
やっとや、もう、ほら、もう。
うわ、
皆さん、自転車には鍵を必ずお付けいただくようにですね、お願いしたいなと。
ぜひぜひ。その後は、さすがにでも中学生とかになると、やっぱり行動範囲も広くなって、余計チャリンコが必要になってくると思うんですけど。
いやいや、もうないですよ。
ないですか、中学生の時も。
ないないないないないない。
お
ぉ。いや、もう、うん、2軒隣の、一個上のおじさんの自転車を借りるか。
借りるか。
さらに三つぐらい向こうの、二個上のお姉さんの自転車を借りるか。
借りるか。うわぁ。
あいつほんまバチ当たったのにな、もう。もう腹立つ。もう当たった方がもあるけどな。もうあれから何年や、もう。35年近く。
いや、怖いっすね、しかし。
人のものを取るというのがもうわからんわ、俺には、その。
いや、考えられないっすね。
前、車取られた人おったけどな、お客さんで。
え？
普通に飲み屋で、
はいはい。
飲んでて、
うん。
駐車場行ったら車ないや、みたいな。
うわぁ、きついな。
あー、悪い奴おるね、やっぱり。まあ、そういうプロがおるからな、今、車でも、その、簡単に鍵パーン開けて。
うんうんうん。
カーナビ全部ごっそり行かれたいう人もおったよな。
うわ
ぁ。もう中のカーステカーナビからも
う、うん。
全部抜かれたいう人もおったね。うわぁ、
その車、また乗るの嫌ですね。
まああんまり、こうね。
ええー。
嫌ですね。俺かって嫌やな。自分の車のカーナビとか。
ええー。
持って行かれて。いや、でも乗るけどな。
まあまあ、乗らなしゃあないですけどね。
悪いやっとるわ。
いやー、物取られたことって他にあります？
物取られ、あ、原付もあるよ、俺。原付バイクも取られたよ。
わぁ。
俺大学生の時ね。
わぁ。
それも出てきたけどね、1年後ぐらい。
あ、出てきました。
たま、うん、駅用事があって、駅前に、まあ、行ったら、もう間違いない俺の原付やった。
おぉ。
もうナンバーそのまんまやから。
わぁ。
でももう、卒業間近やったから、
うんうんうん、
どっちみちも、
うん、
大学卒業したら必要ないので、原付とか。
ですね、なるほど、なるほど。
必要ないことないけど、まあもう、うん、ええかなと思ってたから、
はいはい、
特に、もうええわ、思って。
そのままにしておきました。
ありますね、取られたことはね、うん、その、自転車から原付から、財布もあるわ。
うわ、財布はきついですね。
財布はもう完全にスリやね。
あ、スリですか。
あ、もうスリ、すられる瞬間、俺の友達が見とったらしいから。
夢や。
夢や、お前。電車降りてから言うな、お前。
その場で言うよ、その場で。
結構、まあ、
うん、
前回の話も出てきたけど、競馬がある土日やって。
あ、はいはいはいはい。
人が競馬があるときは電車多いやん。
もう阪急
電車ね。
めっちゃ多いですね。
で西宮北口から、うん、いわゆる宝塚南口駅まで電車に乗ると。
なるほどなるほど。
結構急急やったんよ。
はいはいはいはい。
当時中2ぐらいで、その、うん、後ろのポケットに財布入れとったよね。
ケツポケットですか？
ケツ。
あ、ケツポケットに。なるほど。
ほんで、駅、宝塚南口駅に着いて、
うん、
財布の中に切符入れてるから、あれないやんみたいな。
うわ。
ないわ、財布ないわ。え、お父さんがない言うたら、
うん、
和歌山っていうやつがおって、和歌山くんが、
うん、
すられとったで。すられとったでって、お前。なんで事後報告やん。
言えよ。
すられとったでって。
どないすんねん、
それ。お前、その時に言わへんねん。めっちゃ怖そうなおっさんやったから、言われへんわ。
怖。
これはしゃあないな、いう話だったけ
どね。せやけど、そんな中学生の財布取ってもね。
悪いやつおるね、大の大人が中学生の財布、ね、な。
最低ですね。
で、そんな何も入っててへんね。ただ、俺が好きなアイドルのプロマイルド2、3枚入れとったから、それだけ返してほしいんやけど。
誰ですか？
南の陽子。
何の、これ式。
何のじゃん。
懐かしい。
なるわ、取られたことはまだね、
うん、
思い出すはキリがないですけどね。
いや、嫌ですね。
これはね、なかなかやっぱ人のものを取るという、まあ、手癖が悪いっていうけど、まあ、手癖が悪いやつやっぱおるわ。
それでも物を取って、それ、どうするんですかね、その取ったものをね。
いや、それはそれはもう、あれ、ね、うん、自分のものにするほか何でもないでしょ、それは。
そんなもん、要でもチャリンコもそれ、要乗れますね、それずっと。人のもん。
その辺がもう、頭おかしいんやって。
ちょっとおかしいっすね。
普通の脳みそじゃないんやって。
なるほど、なるほど。考えられないですね。ま
あ、人の自転車とか、人のバイクとか、
うん。
人の足で車やとか、もう嫌やわな。
気持ち悪いですね、それ。
見つかったらどうしようとか俺ら考えてまうわな。
あ、もう
仮に通ってさ。
考えますね。そこか、それがまず考えますね。
絶対見つかるやんって思うやん。
いや、見つかる、もう今やね、日本の警察は、なかなかのいい仕事しますからね。
やっぱり小学校、高学年から中学校ぐらいにそういうできたこと、出来事っていうのはやっぱ、鮮明に覚えてるよね。
ああ、そうですね。なんか嫌な思い出をよう覚えてますよね。
まあまあね。
うん。
おならぷーいうことでね。
嫁の前でおならします？
しますね。せえへんの？
めちゃくちゃしますね。
いや、
ほう、
それは宣言して結婚したから。
ああ、なるほど、なるほど。
いや、もともと俺、結構ガスの製造ラインとしては優秀な工場なんですよ。私のお腹は。
それは何ですか？回数ですか？それとも、その。
回数ですね。
濃さはどうですか？
まあ、波やと思いますけど、なんせ回数がもうすごい生産効率がいい工場なんで。
なるほど、なるほど。
回数結構あるわけですよね。
はいはいはいはい。
申し訳ないけど、ほんまに、ならは、びっくりするぐらいするよっていう話は事前にしてあるから。
なるほど、なるほど。
え、嫁さんする？
嫁さんはね、最初はしなかったですけど。
はいはいはい。
結婚してからは、しますね。
結婚して何年ぐらいまではせんかったとかでないの？もう結婚して、もうそっから、もう吸っちゃうような感じ？
そっから、製造工場ですね。
ああ、そう。うちはまだないよ。
あれ？マジっすか？
ないね。もう、4年目なのけど、一回もないわ。
あ、マジっすか。うー
その辺は、まだ、乙女の心がまだね。
ああ、なるほどね。
忘れずにいてくれてるの、やなーっていうね。
わあ、いいですね。
逆に引くわな、ブーとか言われて引くわ。まあ、自分をしてるくせにっていう話なんやけど。
はいはいはい。私は、クオリティが非常に高いらしいんですよ。一発のクオリティがね。これまあ、車乗ってまして、まあ、降りるときに、一発漕いだって、そのまま降りたんですよ。
はいはい
はい、はい。嫁が乗ってたんですけど、運転してたんですけど。
はいはいはい。
ブチギレしてましたね。
あ、もう、臭いと。
臭すぎると。
あー、なるほどね。これも中2の時の話なんやけどね。
ほうほうほう。
中1の時って天地学習っていう、まあ昔で言うたら林間学校みたいな。
あ、はいはいはいはい。
夏休みの、まあまあ、2、3日を山の家とか行って、
はいはいはいはい。
自然とこう、触れ合い、
はいはいはい。
こうね、例えば、まあ、絵描いたりね。
ああ、なるほどなるほど。
オリエンテーリングしたりね。
はいはいはい。
というのがあったわけよね、中学校、中2の時にね。
泊まりでね。
泊まりで、そういう施設があるからね。
ありましたね。うん。
泊まりで、まあまあ2泊目なら2泊目泊まって、3日目の朝に、まあちょっとした、まあ体育館まではないけど、ちょっと根を広めの、
うん、
まあ道場みたいなとこに、
はいはいはい、はい。
まあ、2年3組と4組集合みたいになって、
なるほど。
まあ、今から座禅をすると。
ほ
ーい。まあ1時間なら1時間ね。
ほう。
精神統一というのも、大事な、ことなんで。
はい、なるほど。
1時間、うん、きついと思うけど、正座をして、精神統一をしてくださいと。
ほう、なるほど。
ほんならもう、正座とか、足痺れるけど、あ、みんな何やかんや言うて我慢しとったわな。
なるほど、なるほど。
ほんで、瞑想いうか、まあ、みんな目つぶってこうね、 精神統一をしてるわけよ。
なるほど、なるほど。
シーンとしてんのよ。そこで、ブーって言うたん
や。お
ー。明らかに俺の前に座ってる女の子なんや。
うわ、女の子なんや。
ブーッ、ブーッって言うたんや。足も痺れるわ、もう、おならも出そうやし、足が痺れてるもんやから、もう、お尻の方も制御効かんかったやろな。
なるほど、なるほど。
で、一斉に俺を見るわけよ、皆さん。
あ、そっか。
俺や思われてるわけよ。俺は前の彼女やともう 100% 確信というかもう、
うんうんうん、
俺に向かって風圧があったから。もう間違いないわけよ。風来たし、みたいな。
まさ間違いないですね。
みんなでも俺を見るわけよね。
はいはいはいはい。
まあまあ可愛い子なんよ、その子まだ、しかも。
ああ、なるほどね。
この子ではないやろ、絶対俺やってみんな思うわけよ。
まあまあ、そうでしょうね。イメージもありますからね。
で、おならした平行いた張本人まで俺を見るわけよ、振り返って。
うわ。
いや、お前やろ、と。お前何見てんの、と。俺、お前やろって言うたろかな、もだけど。まあ、しかしそこは、大人やん、俺も。中2やったけど。俺のせいでええわ、思って。俺ですよ、俺ですよ、みたいなことでね。
優しい。
いや、お前やんって言った方がおもろかったけど。
うんうんうんうん。
まあ、なぜ可愛い子やったし、クラスでもモテモテの女子やったから。
ああ、なるほど、なるほど。
守ったことによってなんかくれるんちゃうみたいな期待もあってね。何にもなかったけどね。
ないでしょうね、
うん。せやけど、中学卒業するまでその子は俺に対してすごい優しかったね。
ああ、やっぱり。
言ってくれるなよっていう。
なるほどね。
この秘密を漏らすなよっていう。
墓場までも。
アメリカ空軍並みのプレッシャーかけられたからね。エアフォースワン並みの。
シークレットですね、シークレット。
というおなら事情がございましたね。
ね、乙女の。気持ちはね、やっぱり大事にしてあげる。
でもあんまり俺自分の母親以外の女性でおならってあんまり聞いたことないな。
あ、そう言われてみれば、私もな、嫁、母親以外はないですね、ほとんど。男同士やったらね、しょっちゅう。ちょっと。
そらそらもう冗談でもやるやん。
おもろいから。女の子ないですね、確かに。
ないよね。
ない。
でも女子はね、音を消す技術をね、高校2年ぐらいで習得し終わってるからね。
うん、あ、そうなんですか。
音を消せる技術が身についてる子が多いらしいで。
ほう。角度的な話ですかね、じゃあ。
いや、もうそら、やっぱり、人類の進化の何もでもないと思うけど、長い歴史の中でそういう技を習得しはったやろね、女性という一つの生き物がですね。
なるほど、なるほど。
ならというのは音を出すと恥ずかしいもんやというね。
うんうんうん。
進化ですよ、これは。
なるほどですね。まあ、確かに女性、屁こがれたら、ちょっと、なえますね。
きついね。
きついですね。
まあまあね。
うん。
おならもね、出ますよ、いうことで、
ね。出ますね、いうことですわな。
なんか嫌なニュースも多いですよね、なんかね。
お
嫌なというか、なんか。
なんか引っかかりました。
あと、ニュースが多いね。まあ、その中でも、この、お若さんのニュースといえば、浅田真央さんがね。
あ、引退
引退されましたよね。まあ、もう、十分頑張りましたと。
なるほど、なるほど。そうだよ。真央ちゃん引退しましたね。
もう26歳になるんやね、彼女。
はぁ。小さい頃からね、知ってますから、もう26かと思いますけど。
ここはもう見るからに性格良さそうやね。
良さそうですね。まあ、でも、よくよく考えてみるとね、26歳で引退でしょ、まだまだこれからの26歳なんて、何でもできますやん、まだ。
そうだね。
ねえ。それでも一つの、ね、競技をやりきってるわけですから、すごいですよね。
いや、すごいですよ。それはもうやっぱりね、今一つの、何事でもそうですけど、一つの道を極めるというのはね、若くして。誰でもできることじゃないんで。
まあですね。
だからそこへ、そのフィギュアスケートならフィギュアスケート、水泳なら水泳。そこに出会わせるのはやっぱ親の仕事やと僕は思うんで。
なるほどね。
ただ、真央ちゃんの両親はもうあっぱれやと思うよ、逆に。
ああ、なるほどね。
フィギュアスというスケートというスポーツに出会わせたのは間違いなく親やし。
そうですね。
それでそこに ね、あの一生懸命努力して上手くなられた、ね、真央ちゃんはほらもう立派な他なんでもないんやけど。
うん、そうです。それでも出会うためには、子はでもね、荒れちゃいます。親の経済力にもよりますと思いません？なんか。
まあそれは思うよね。
ねえ。
まあまあでもそういう手もまあそうでもない人もたくさんいるわけや。
あ、確かにそうですね。もう親が必死になって働いてるっていう話も聞きますよね。子供のために。
両親とも働きで、土曜日曜日は子供のために、
はいはいはい。
朝練習送って仕事して、また迎えに行ってみたいなね。まあだからその、そういう意味では本当に子供がね、と何を出会わすかなっていうのはすごい今からでも考えますよね。
ああ、なるほどね。もうそうなるとやっぱりできる、最初いろんなことさせようと。
まあまあ、興味持ったものですよね、まあ、例えばね。
いや、ようやってました、うちの子もなんか、ピアノやってみたりだとか、なんか。
え、ピアノ。
ピアノとか、なんか、ヤマハの音楽教室とかあるじゃないですか。
あるね。
あんなん行ってたりとか。
あ、男の子でピアノ。
あ、なんかやってましたよ。
最近多いらしいけどね。
中学生、未だにピアノが、まあ、うち、電子ピアノが置いてあるんですけど、まあ、嫁さんがほぼさんやいう感じで、
ね、
なんかたまに弾いてますよ、ジュニアは。
はあ。確かにピアノっていいよね。ピアノというか楽器はええね、やっぱり。
いやー、かっこいいんですよね、やって
ると。楽器を極めるのは俺すごい素敵やと思うね。
ああ、いいですね。
楽器って歴史古いやん。
ああ、そうですね。
何百年も前からこうね、それはもう昔やベートーベンじゃね、モッツァルトじゃシューベルトじゃ、あの時代からもう音楽、楽器というのは愛されてきてるわけじゃないですか。
そうですよ。
その長い歴史の中の楽器を極めるのは俺はもう素敵やと思うね。
いいですね。
ほら、やっぱ歴史のあるものを極めるっていうのは俺すご
い
尊敬するね。
はいはい、あ、いいですね。
尊敬する中が羨ましいね。
羨ましい、そうなんですよ。なんか、やりました楽器。
楽器。
我々、ちょうどバンドブームの世代ですよ、そういう面では。
楽器に出会わんかったよ、俺は。だから。出会おうともせんかったかもしれんけどね。
ああ、自ら？
出会おうとせんかったし、出会わんかったし。
はいはい、はい。
ないなぁ、楽器は。
あの、高校の時に、吹奏楽、の友達とか、
はいはいはい、
吹奏楽部行ってる友達とかいましたけど、あの、たまに定期演奏会とかやるじゃないですか。見に行きました？あれ。
いやー、行ったか覚えてないけど、行ってないと思う。
違う、学校とは違う会場で、やるんですよ。我々の高校のね、吹奏楽部が、いついつあるから皆さん見に来てくださいと。
はいはいはい。
では行くわけですよ。何行こうか言って。
なるほど。
な、同級生とかね、まあ後輩やら先輩やらが全員で一つの音楽をね、作っているわけですよ、そこで。
なるほど。
まあ、そらもうかっこいいやらなんやらで、もう見ててね、羨ましいしかないですね。
まあね、かっこいいですよ。
かっこいいんですよ。ギターできるやつはなんかギターしながら自分で歌ったりもするでしょ。弾き語りって言うんですか。
それはかっこいいと思うんけどな。
それはかっこよくないんや。
俺でたまに、そんなんたまに見るけど。
はいはいはい。
あれは悪いけど俺なんとも思わない。せんのを言うか。
どこに、じゃあどこにかっこよさを感じるんですか、その音楽やってる奴らは。
やっぱりこう、楽器を極めようと、極めた人、極めようとしてる人よね。その歌、ギター、持って弾き語りしてる人は別にギター極めようとしてないと思うよね。
うんうんうん、ああ、なるほど、なるほど。
芸能人になりたいやとか、
はいはいはい。
CD 出したいやとか、そっちやん、どっちか言うたら。
ああ、なるほど、なるほど。
で、例えば吹奏楽部とか何でもいいわ、楽器してる、フルートしてる人とか、
はいはいはいはい。
バイオリンしてる人とか、これ楽器を極めようとしてる人が多いやんか。うん、
ああ、多いですね、なるほど、なるほど。
中にはおるよ、それはバイオリンで CD 出したのかなとか、そんなおるかもしれんけど、
はいはいはい。
俺はそっちはあんま見ないの。やっぱり、その、見るとしたらもう、なんたら、音楽、楽団みたいな、たまに NHK とかでも出てるやん、ああいう風なやつ。
やってますね、はいはい。
バンドとかなんとも思わへん、悪いけど、バンド知る人には悪いけど。
なんですかそれは。その、なんでそこは、何が違うんですか。
まあ、好き嫌いもあるかもしれんね。別にバンドとか、まあ、昔から好きでも嫌いでもどっちでもないんやけど。
うんうんうんうん。
ただ、そのいう、吹奏楽、
うん、
ね、オーケストラは、好き。
うん、ああ、いいですね。
なぜかそこには歴史があるからですよ。ああいうこと言
う
たら今。
そう繋がってくるわけですか。
いや、俺歴史、世界史特に好きやから、世界の歴史すごい好きなんで、その辺も絡んでくると思うよね。
はあ、世界史が好き。
世界の、いわゆる、世界遺産じゃないけど、昔のお城とか、
はいはいはい。
ね、昔の世界遺産登録された昔の街並みやとか、
うんうんうん、
港やとか、すごい好きなんで、
ほう。
その辺やろうな。別にその、まあ、好きなバンドは、それはあるにはあるけど、
うん、
まだ別の話やね。俺の感覚としては。
うん、いやでもそこでね、いいなって思うわけじゃないですか。
ええ。
ちょっと羨ましいな、とか思うわけですよね。
誰が？
吹奏楽やってる奴らとか、
音楽。羨ましとかじゃないですね。
羨ましとかじゃないですか。音楽、その、
かっこいいなっていう。
ああ。楽器を極めてるやつ。
羨ましいとか、そんな全然思わんすね。それに関しては。
そっち側に行きたいなと。俺も、なんかやらないかんなとかいうような。そんな感じにはならないですか？
ならないですね。
あ、ほんまですか？
ただただかっこいいですね。
はぁ。
僕の友達でも、
ええ、
高校からサックスをやり出した子が今もう学校の先生になって、
お
サックスを生徒に教えてる学校じゃない、そういう音楽教室？
はいはいはい。
サックスで生計立ててる人がいるわけですね。
え、サックスで食ってるんですか？
そうですね。
はぁ。
で、もう一人はフルートで、
はいはい。
音楽大学まで出られて、フルートで。
ああ、大したもんですね。
この子はもうプロ。
わ、
演奏会とかお金取って、
はいはい。
聞いてもらう。
わ、すごい。
これプロですね。
うん、完全プロですね。
それはもうほんまにかっこええなと思うし、
うんうんうん、
すげえなって思うね。もうほんまに、誰でもできることじゃないじゃないですか。
ですね。
このフルートとかサックスとかバイオリンとかチェロとかね。
チェロ。
誰でもできるもんちゃうやん。バンドってアホみたいにおるやん。アホみたいに言ったら怒られるな。数がすごいやん。
なるほど。
ってことは、俺でもちょっと練習したらできるんちゃうんっていう、ちょっと悪いけど。
あ
ー。ちょっと俺の中で低いとこにあるわけよ。数が多いし。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
いや、生き物係とかね、
はいはい、
ELT とかね、好きなバンドはあるよ、バンドいうかね、ユニットはあるけど、
はいはいはい、
そういう、なんか、こう、感動に包んでくれるようなバンドはすごい好きなんですよ。
あ、バンド自体は誰でもできるかもしれないですけど、人に感動を与えるようなバンドは、その誰でもできるわけではないですよね。確かに。
そうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
それ社会貢献になってるやん。世の中の人を、すごく感動のね、
うん、
中にというか感動で、こうね、
感動の渦をね、
達してくれるわけ、渦をこう起こしてくれるわけやん。
う
ん、
そうですね。
ただモテたいやとか、ただ、どうやとかいうバンドは、俺はあまり。
ああ、なるほど。好きじゃないと。
じゃないね。もう、ほんま、生き物係とか、ELT やとか、ドリカムやとかね。ユズやとかね。
ああ、いいですね。うん、
好きなバンドは、まあ、いっぱいもないけど、何個かあるけど。
うんうんうんうん。いや、わかりますよ、それは。やっぱりね、人の心を動かすことがね、してる人は、すごいなと思いますよ。
まあ、歌も歴史があるやんか、そりゃ。
うんうんうん。
その歴史あるものは好きな上に、その、歌によって、こう、元気づけられたりね、ね、うん、する、歌あるやんか。
いや、ありますよ。聞くだけでちょっと涙流れるような歌もありますよ。
あるあるあるある。うん、それは俺の中ではもうありなんですよ。
ああ、なるほどね。
すべてのバンドが嫌いというわけじゃない。だから、いわゆる俺あれが高校生ぐらいの時にあったバンドブームで、
うん、
バンド、あっちもバンド、こっちもバンド、
あ、
ライブハウスでやりますよ。来てくださいね。
はいはいはい。
どうぞご自由に。
いや、流行ってましたし、みんなやってましたね。
しかも、パクリやんか、ほとんどが。
ああ、コピーですか。
コピー？いわゆる。
うん、オリジナルではなかったですね、確かに。オリジナルは、まあ、そういう面では、 ケンニーは芸術の面では絵がそこそこ。
漫画絵はね、
漫画とかよう描いてませんでしたっけ？
描いてましたけど、まあ今は、うん、まあ全然描いてないですけどね。
うんうんうん。
まあ絵は好きやけども、別にそれで飯食おうとかももう今やもう全くないし、それを極めようという思いも一時あったけど、そんなもんまんまないし。
ああ、一時ちょっと芸大行きたいとかね。
あ、言うてましたね。言
ってましたよね、そういえばね。
しかし、もう出会わなかったんですよ、やっぱりね。
なるほどね、
うん。そこで何か出会えてたら、もしかしたら今頃ガガになってたかもしれない。
ああ。
もう自ら出会いに行こうともせんかったしね。
ああ、はいはいはい。
まあまあね。ねやっぱ楽器はええなっていうね。
なるほど。自ら出会いに行かなあかんのかな。
いや、やっぱりそこの積極性があるかないかで人生も変わってくると思うよ、俺は。
あ、そうでしょうね。
特にね、若い時は、やっぱり勇気を持ってやりたいと思ったことは飛び込んでほしいですよね。
あ、そうですよね。やっぱり今の芸能界とかも見て、ま、テレビとかよく見てると、やっぱり行きますもんね。が、行くやつ、行きますもんね。
行くね。
いわゆるもう、AKB さんの指原さんなんてもう、ガンガン行きますよね。
指原押すね。
押しますね。あれ。
いや、俺もスキャンダルがあった時点で俺もちょっと無理やけど。
あ、無理ですか。
可愛いと思うよ、確かに。
いや、星の数ほどいるアイドルの中で。彼女だけですよ、出てんの。あんなに。
まあまあまあ、出てるけど。
うん。
可愛いと思うけど、まあ。まあでも、あれはあれで、逆に、ああいうスキャンダルがあったことで、
うん。
注目されて。
逆にね、
うん。間違いなく仕事増えてるわけやん。露出が、もう明らかに多いやん。
そうでしょうね。
あれはだからもう、ああいう運を持ってたやろね。
ラッキーですよね。どうですか？仕事もね、うん、まあ、ガンガン行かなダメなんでしょうけど、なんていうんです
か？バブリー
バブリーですよ。そのね、ガサツなのか。ガサツのやつはガンガン行けるでしょうよ、そら。でも繊細なやつらはそんなガンガン行けないじゃないですか。
まあまあね。
でも行かなあかんじゃないですか。
まあまあ行ったもん勝ちでしょうね、そういう意味ではね。
そうですよね。だから行かないかんときって、ね、あるじゃないですか、仕事で。
ありますね、それは。
そうなんですよ。で、何も考えずに行けるやつは楽なんでしょうけど。やっぱ行くのってちょっとエネルギーいりません？そこで。
いるけど、それをやってる人がいないと思えば俺は行くね。
ああ、そうなんですよ。俺もね、行くんですよ、もちろん。そこで論理的に考えて、今行かないつ行くねんと。
はいはいはい。
うん、今行かんかったらもう一生行かれへんなと、
うん。
だから今行かないかんねんと。そんなことを思った上で行くわけですよ。
はいはいはい。
だからね、しんどいんですよ。何も考えずにパッと行けたら楽なんでしょうけど。
そんなの多分成功せへんと思うよ。やっぱりいろいろ考えながら行く方が、
うん、ああ、なるほど。
人の方が成功すると思うよ。
ああ、なるほどですね。
そこに対しての計算をやっぱりしてるはずやから、何も考えんと前だって言っても、ほら、うまいこといけへんねん、そら。
ね、兄さんはどうですか？やっぱそこら辺は。
毎度。
カンペン兄さん。兄さんも考えながら行くんですか？そこは。
いや、まあ考えるというか、
うん、
自分が行かないと他に行かれるっていうのも考えるし。
ああ、なるほどね。
自分しかできないことやと思って行くし。
ああ、なるほど、なるほど。いや、大事ですね。
で、まあね、やっぱりこう、まあ注目されたいっていう欲もあるしね。
いや、それ大事ですね、でも。やっぱり
案外行くやつおらんぞ、俺らの営業の話にやけど。
うんうんうん。あ、わかるわ。
ガツガツ行くやつ、まあ、まあんまおらんわ。持ってる以上おらんし、そこまでしようという人が少ないよね。
意識ですかね。
そこまでせんでもっていう感覚なのか、自分では無理やと思ってらっしゃるのか。例えば俺やったら、
うん、
岡山県なら岡山県で一番大きな、
うんうんうん、
いわゆる建築されてる、はいとこがございますと。
はいはいはい。
島でもどこでもいいよ、
うん。
県で一番大きな建築屋さんがございますと。
うんうんうん。
ここと契約を取れたら、
うん、
すごいこと。
すごいですね。
すごいことになると。
うんうんうん。
で、今はどこどこというメーカーを使ってると。
なるほど。
でも今まで誰も行ったことないと無理やと思ってと。
誰も行ったことがない。
例えばね。まあ、行ったことがあっても破れ去ったとかね。
はいはいはい。
未だに、例えば、まあ、僕なら僕の会社の製品を使ったことがないと。
おー、なるほど。
そこで、
お
よし、ちょっと行ってみようかっていうのか。
はいはいはいはい。
そんなんもう無理やろうと。昔行った人いるんでしょ？それでダメやったんでしょ？それは無理やろうって思うのか。
なるほど。
そこまで、仕事でそこまで、体力使うのもどうなんて思うのか。
うわ、なるほどね。
そんなん行こう思ったら、 もう残業ばっかりやし、忙しなるやんって思うのか。
はいはいはい。
多分この考えの人も多いと思うよ。
ああ、そこ、そうですね。
あまりに忙しくなるの、やっぱり、うん、みんなというか、やっぱりしんどいのみんな嫌やん。
いや、嫌ですよ、そら。まして、兄さんは、
こんな、
小さいお子さんもいらっしゃいますから、
そう
できれば家庭の時間も大事に。
まして、そんな、そうそう、うん、県で一番の大きなところと契約が取れたりなんかしたら、はいはい、最初はそのツールというかね、その、うん、いわゆる、いろんなシステムを作っていくのに、うん、
はいはい、
すごい時間と体力と頭がいるわけよね。
なるほ
どね。契約が仮にできましたとしても、はいはい、そっからがスタートやから。
発注のシステムだとかね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。発注のシステムから、見積もりのシステムから、
はいはいはい。
いわゆる、こういうしよう、こういうしよう、これはなんとかシリーズにしましょう、これはなんとかのシリーズでやりましょうとかね。
なるほど、なるほど。
すごい手がかかるわけよ。ある程度。
そら、本社の人間も読んで、どうのこうのもせないかんし。
そうそう、偉い人来てもらって、あちらさんの社長と、こちらさんの、
唯一
の社長、じゃあ、3人顔合わせてどうのとかね。
はいはい。
そんなもいるし。
全部こっちで段取りせなダメでしょ、それは。
それではもう大変やから。
うん。
煩わしいわって思う人が多分多いやろな。
まあ、多いでしょうね。それ行きますか、そこ。
それ行くでしょうね。私の追加であれば。
めっちゃわかります。行きますね、それは。
いや、過去に仮に破れ去ったのであれば、
うん、
自分ならどうなんで、どうなんでしょうねっていうのもあるし、
ああ、
本当に無理なのかどうかっていう。
俺やったらいけますよ、とか。
今まで割と生きてたから生きるの違うのっていう頭も正直あるし。
はいはいはい。
やっぱ過去のやっぱり自信もやっぱいると思うよ、これは。
経験ですか？経験から。
経験というかね。
うん。
はいはいはい。
経験から来る自信というか。
そうですね。
なるほど。まあ、
自信満々ではいかんよ、やっぱり。
あ、それはそうですよね。触り触りいけるかどうか、最初は。
まあまあ、そういう部分じゃないですかね。
いかないがん時はあるんですよね。
やっぱり、自分を、ね、やっぱり大きくしていくというのも、これは必要なことなんで。
いや、大事ですよね。
ダメと分かっていても行かなきゃいけない時もあるし。
ああ、なるほど。そういうパターンもあるわけですね。
あるある。うん、もう絶対無理やんって思う時でも、行くよ、俺は。100あかんやろっていう、もうそれ言うのもあるよ。
うんうんうんうん。100あかんがやろうと思ってたら、やっぱりダメですか？
あ、ダメダメダメ。
ああ、なるほどね。
でも、あらゆるデータを揃えていくから、これも過去の上司から教わったことなんやけど、
お
武装というかね、とりあえず情報を集めるだけ集めてから勝負せというね。
ああ、なるほど。
その集めていくうちにはもう絶対無理やんっていうのを、
うん、
でも会社から意見言われたら行くやん。
そう、行かなしゃあない。
まあ、あかんわ。だからあかん言いましたやんって言うけど。
上は意見言うんですか、やっぱり、そこは。
意見言うか、まあ、ちょっと行ってみたらみたいなね。はい、まあ、世の世間的には難しいと言われてるけど、ちょっとまあ行ってみなわからんやろ、みたいな。
ああ、まあちょっとある意味その、兼任やからっていう期待もあるかもしれないですよ、そこは。会社にとって。
まあまあ、それはまあ、そう。まあ、であればね、ありがたい話だけど、まあ、やっぱ、あかんときはあかんからね。
そらそうですよ。だからあかん言うとるがないで。その中ででも、例えばね、後輩とか、生かせたりとか、
ああ。
お前行ってこいとか、
はいはいはい。
かわいい後輩がいたりとかはするんですか、そこら辺は。
いやー、残念ながらないですね。
ないですか。
ないですね。
ああ、厳しいですね、それは。
ないっすねっていうか、そんなに若い子いてないんで。
あ、本当ですか？
私の勤める、さっきの営業所にはね。まあ、そういうのもあるけどね。根本的に俺が一番若いぐらいだから。
まだまだ若手でね、頑張っていかないかということでね。
おったけど、転勤してしもたりね。
ああ、はいはいはい。
広島にはおるけどね。
うん、
若い営業マンがおるけど。
まあ、そら、主観のね、主観の営業所にはね。
そうそう、大阪や広島や、そういう主観のとこにはたくさんいらっしゃいますけど。
はいはい。
まあ、仮におったとしても、よっぽど信頼してないと、ちょっと難しいね。
ああ、なるほど、ね。
信頼か、よっぽどスキルが、
うん、
というか、気持ちというか、思いというか、やっぱ、その仕事に対する取り組みが、やっぱり自分と同じぐらいでないと無理やろ
う
ね。
ああ、そうですよね。うん、
ほわーんとしてるやつに、お前ちょっとあそこ行ってみっていうのは、ちょっと違う気がするし。
あ、それはちょっと厳しいですね。もうね、でも今度ね、私も、いわゆる、信頼してる後輩がいるんですけど、
はいはい、
これがね、こういうやつに限って、他で移動になったりとか。
なるほど。
もう、需要があるんで。
ノイズだね。
ノイズが飛んでますけど。
はいはいはいはい。
移動するわけですよ。できるやつほど。
あ、ね、移動ね。
兄さん大丈夫でした今回は。
転勤なくね。うん、
なく、無事に。
いや、最近4月より、まあ、9月に動かすような傾向が我が社あるので。
9月ですか。
そう。
仮決算前ということですか。
そうですね。
うん。
3月ってもう転勤シーズンのピークでしょ、全国的に。
まあ、全国的にもピークもいい
ですね。引っ越し事業者も繁忙期で忙しいし、高いし。
ああ、3月一番高そうですね。
これが9月、10月になると。
はいはいはい。
安いわけですよ。
ああ、なるほどなるほど。
この辺も会社的に考えてますよね。もう、設計費削減の一環で。
ああ、そう。まあ、人移動させるだけでもえらい金かかりますからね、言うても。
そう。年に1回やったのが最近年に2回になってきてるから。
おー、なるほど。
転勤発表いうか転勤事例いうのが。
はいはいはいはい。ガッパー出るんですか、全国的に。
あ、そうなってるわ。
全国にあるんでしょ、だって営業所が。
まあね、全国にね。
うん。
いやでももうそろそろちゃうかなと思うけどね、もう、6年、7年目やからね。
そうですね、長いですね。
とまあ、周期的にはそろそろかなっていうのは、
うん。
ありますけどね、だいたい、まあ5年ぐらいでこう、転勤するような感じは感じなんでね。うん、
はいはいはいはい。そろそろじゃあ、例えばその、エリアというものがあるじゃないですか。
はいはい、
関東だとか、関西だとか、まあ、中四国、九州とか、まあ、東北だとか。はいはい、そのエリアをまたぐような転勤は、もう頻繁に起こるんですか？
ああ、もちろんもちろん。
ああ、なるほど。もうほんならほんまにどこ行くか分からへんよっていうような感じですか？
そうですね。
じゃあぜひね。
東京
に、ぜひ。
まあ、どうなんやろね。
うん。嫁さんは大阪の方がいいんですか？
やっぱね、出身なんでね、大阪がね。
まあ、東京にぜひ。
東京
に行きましょう。
まあでも、難しいやろうなと思うね。その仕事が難しいとかでなしに。まあ、電車通勤になるわけや。東京へ行くと。今まで20年ずっと車で通勤してるわけよ。
ああ、家も近いし、会社から。
大体近いとこ住むやん。車で10分ぐらいのとこに住むやん。会社から車でね。これが東京行くと、片道1時間とか1時間半電車乗らないかんわけでしょ。
もちろんですよ。
これがもう、ちょっと耐えれるかどうか、俺自信ないね。はっきり言うて。
東京だと、東京の中でもいろいろ場所があるんです、あるんでしょ？だって。いわゆる営業所も。
場所。
東京の中でも東京営業所だとか。
ああ、まあ、東京、まあ、いわゆる、なんていうの、秋葉原って何区なの？台東区なの？
何や、わからんけど。まあ、でも秋葉原にもありますね。
秋葉原だとか、多摩ですね。
まあ、東京多摩とかいろいろあるんでしょうけど、まあ、でもね、まあ、東京にね、営業所があるとするじゃないですか。
はいはいはい。
でね、東京に向かう朝の電車っていうのは地獄です。
でしょうね。
東京駅につながってる電車で、東京に向かうの、まあ、いわゆる上りの電車っていうのは、おそらく朝の通勤ではもう最悪ですね。
なるほど。
それがまあ、いわゆる皆さん地方も1時間、1時間半、下手したら2時間かけて、来ますんで。
でもそれが耐えられへんわ、まず。いや、だからもう住むんやったらもっと早いこと住みたかったよね、東京に。30、そこそこでね。
電車嫌ですか？
いや、もう嫌やわ。
嫌やわって。
電車で通勤とかもう考えられへんわ。
もう毎日やわ。こっちとら。
考えられへんわ。
朝の電車って、皆さん優しくないですね。
ほら、たまに出張で行くけど、もう大変やん。
大変ですよ。
この隙間に5人も乗ってくんのっていうぐらい詰められるやん。 もうドア閉まる際で、まだ乗るか、お前ら、みたいな。う
ん、あ、来ますね。で、来るけど、その中からは外に押してやろうとかいうやつがいますんで。
ああ。
最悪ですね。おそらく家賃とかも高いんじゃないですか？
家賃はまあ、補助があるからそんなに気にはしないですけど。
うんうんうんうん。
まあでも可能性ゼロではないからね。
うん。でも、この日本にいる我々にとってね。
ま
あ、一度ぐらいは東京にね、行きたいなというような思いをね。
いやー、2、3年前まであったけど今あんまないわ。
あ、なくなりました。
いや、じゃあゼロではないよ。2、3年前ほどの東京願望はないな。
あ、やっぱりあれ、子供生まれたから。
あ、まあ子供ちゃう、やっぱり。
あー。なるほどね。それは大きいですよね。確かにね。
まあまあまあ、でも、ゼロではないですね。やっぱり、うん、今回の転勤、4月の転勤で、まあ元、まあ上司たる人が東京へ行かれたんで。
あ、本当ですか？
かなり私のことを認めてくださってる方だったので。
あ、押してくれてるんじゃないですか、じゃあ。
なんかこう、まあ引っ張られる言うたら、ちょっとね、まあまあちょっと言い過ぎかもしれませんけども。
いやいや、ある、十分ある話でしょ、それは。
まあまあまあまあ、ええように言い過ぎかもしれんけど、まあちょっと、そんなあるんちゃうってことちょいちょい言われるんで。
いや、十分あるでしょ。私、東京から千葉に転勤しましたけど、まさにそれですね、上に、引っ張って来られたみたいな形でしたね。東京から千葉に行った上司が、まあ、トップで行ったんですけれども、それに引っ張られて、全然私は嬉しくなかったですけど。
あかん方やん、それ。
いやいやしんどいんやもん、千葉の方が。
あそう。
そらそうです。しんどいところにね、引っ張られて、俺一人やったら無理やから、お前も来いみたいな形で引っ張られたんでね。
ああ。まあまあね、
うん。まあね。まあでも、嬉しいじゃないですか。そういうのがあった方が。
まあまあ、やっぱり、偉い人に引っ張られるのはね。
うん。
これはもう悪いことじゃないですから ね。
どうせ移動するならね、そういうなんか、ぜひ来てくれ、みたいなこと言われた方がね。
ほらほら、知らんとこ行くよりよっぽどいいですわ。
よっぽどいいっすね。やっぱり知ってる人がいるだけでね、違いますよね。
ああ、もう俺の年齢からしたらもう知らん人ばっかりのとこ行くのはちょっときついわ。
ああ、しんどいですね、確かにね。
やっぱ、まあ、言い方ないけど、来ねえいうか、つてが一つでも二つでもあるところの方が、いいかなと思いますね。
うんうん、
それはもう若くないからね、決して。
ああ、もうアラフォーですよ、我々言うても。
まあでも一番今住みたいなと思うのは福岡やね。めちゃくちゃええらしい、やっぱり。前も言うたけど。
いや、物めっちゃ美味しいんでしょ？俺屋台で飯食ったことないんですよね。
こないだたまたま福岡へ去年一昨年転勤になった都市が一個違いの、
うん、
営業がおるんやけど、
うんうんうん、
たまたまこないだ、岡山に来てて、
うん、
どうって聞いたらもう最高や言うてたって、やっぱり。
あ、ほんまですか？
その彼も、今まで転勤、はいはい、4箇所ぐらいしてるのかな。
おお。
もう間違いなく福岡ナンバーワンやと。
マジっすか。
仕事できる人なんよ。もう遊びほうけてる人でも何でもないのよ。
はいはいはいはい、はい。
仕事抜群にできる彼がそういうわけよね。
おお。
街は綺麗し、もう酒はうまいし。
はあ。
ああ、もう賑やかやし、お姉ちゃん可愛いし
と。わあ、いいですね。いとこか、今福岡にいましてですね。で、ちょいちょい福岡にはね、そのいとこの家で家庭料理を食べたりするんですけど。まあ、うまいっすね、もつ鍋やら。
あ、うまいね、もつ鍋。
うまいっすね。これ普通に家でやるんや、思って。いや、いい話しか聞かないですね、福岡は確かに。
福岡はええらしいね。鹿児島もええらしいけどね。
あ、鹿児島もいいんですか？
鹿児島もええらしいよ。
はぁ。
まあまあね。
福岡、鹿児島、東京、どっか選べ言われたら。どこします？
福岡。即答。
娘さんも博多弁ですか？
あ、まあ、言葉も博多弁になるやろうね。
そら可愛いわ。
何しよっとかとか言われてみいな、まあ、おーおーおーってなるでしょ。
わかりました。博多を目指しましょう、我々は。
博多を。
博多をね。
安いね、また、夜でも。
飯はめちゃくちゃ安いみたいですね。
安い。
安くてうまい。
うまいわ。
行きたい。
まあでも、生活重視なら福岡、仕事重視なら東京っていう、言う人おったね、この間。
ああ、それちょっと深いですね。やっぱ仕事するなら、
東京と。東京。
生活重視、その方は結婚されてるんですか？
もちろんもちろん。
で、生活重視なら福岡。
まあ、仕事そこそこでやっぱり子供もおるしなっていうね、いい環境で仕事できたらいいわって思うなら福岡やと。いやもうバリバリ仕事しますよと、ガンガン行きますよという仕事をしなら東京やというね。
あ、なるほどね。確かにそうですよね。兄さんどっちですか？今のこの段階で。
福岡。
変わりましたね。
いやいやいや、今のはちょっと半分冗談やけど。もう選択としては非常に難しいね。
難しいですよね。すごい難しいですよね。
難しいわ。これ東京で一肌開けたいなっていう思いはまあ消えてはないからね。まだ。
そうですよね。
まあ今までやれたんやから東京でもやれるやろっていう。
うん、
思いもあるし。
多分、やれると思います。余裕でやれると思います。
皆さんそうおっしゃるよね。うん、西日本で、西日本である程度結果出せたんやったら、東へ行けばもう余裕やでっていうことは。
余裕だと思います。より楽だと思いますね。
まあでもな、ちょっとあれやな、生活しに行くんやろうなと思うね。やっぱこう、何回も言うけど、
うん、
ちょっと病院行こうやとか、ちょっとこう遊びに行こうやとか、もうそう、うん、そうないや
ん。
ちょっと電車でとか、車で、どこ行ってもいっぱいやとか、
ああ。
遊びに行ってもどこ行ってもいっぱいや、もう病院行ってももう2、3時間並ばなあかんとか、
ああ、はいはいはい。
ね、前も言ったけど、トイザラス行ったら長蛇の列やとかね、もうそんなんがもう嫌やわ。もう電車乗ったらぎゅうぎゅうやとかね、ファミレス行ったら並ばないかんとかね、もうそんなんが嫌。
あ、ファミレス並ぶ、ああ、なるほどね。あ
もうそういう、そんな目にあったことが今までないから。
確かにね、しょうもない店でも並びますね。なんか知らんけど、人女多いな、みたいな。
もう人多すぎるからさ、何言うても。
ああ、まあね。
そこで生まれ育った人はそれが普通やと思ってると思うけど、俺みたいな地方ばっかり、転々として地方しか知らんもんはかなりきついと思うで。
いや、慣れますね、きっとすぐに。
まあまあまあまあ。
来たら来たら。
あ、そう。
行ったら行ったら慣れますね、すぐに。
なるほどね。
全然大丈夫だと思いますよ。え、きついのは朝の通勤の電車に乗るか乗らへんかっていう、そこだけだと思いますよ。
しんどいわ、1時間、1時間半も、2時間とかもう考えられへんわ、悪いけど。
言うても私は、我々宝塚出身なわけじゃないですか。兄さんは、で、その宝塚の実家からね、例えば大阪の、例えば江坂にね、働くってなったら、やっぱり江坂に住むわけでしょ？
はいはいはいはい。
私違いましたからね。
ああ、はいはい。
私、宝塚からわざわざ江坂まで往復させられてましたから。
いや、しかし、うん、時間的にはもう1時間でお釣り来るやろ、でも。
何言うてるんですか。1時間半ですよ。
え、そんなかかんの？
かかりますよ。梅田まで何分かかるんですか、兄さん。宝
塚。梅田までそんな、30、40分くらいやろ？
西宮経由ですよ、言うても。小林ですよ、小林から。
西宮。小林、次はことへ、モンテヤコじゃ、西宮北のうち、足を手の順には止まりますと。難しいね。
難しい。言うてもだって、小林から西宮まで行って、で、西宮から梅田行くんでしょ？
まあ特急でね。
それもそこそこ混みますよ、言うても。
ああ、まあまあね。まあ阪急も混むわ。
阪急も混むでしょ？で、阪急から地下鉄に乗り換えなきゃダメでしょ？移動して。そうそうそうそう。梅田から江坂まで。
各駅やからね。
各駅ですよ。相当時間かかりますよ。
1時間半もかかった、あれで。
1時間、まあ1時間半は1時間、1時間以上ですね。毎日。
ああ、それもしんどいな。
いや、そらしんどかったですよ。きつかったな。あれが一番、あそこはでもやっぱり通勤時間がかかるっていうのが一番きつかったですね。
なるほど。
何が嫌やって、遠いから嫌やって、そんな理由でしたね。
あ、そう。
うん、ね、それだけですよ。
なるほどね。
そういう面ではやっぱり通勤時間っていうのは大事ですよね。
まあまあね。
まあまあね。
頑張っていかなかった。
ということでですね、我々ずっと笑っていたい面ではですね、皆さんからのメールを、
お便り。メール、経費行けば、これ。
お待ちしております、ということでです
ね。経費行けば。
経費言うな。メールのアドレスは、zutowara@gmail.com。ツイッターの方では、@ですね、ハッシュタグ、ひらがなで、ずっとバラをつけていただくと、我々探しに行きますよ、ということで。まあ、今日はこの辺ですかね。
そうですね。
ね。
春らんまんということでね。
そうね、楽しくね、やっていきましょうよ、これからも。
そうですね。
まあ、一回ぐらいは、ね、ちょっと久々に、兄さんと、
ね。
飯でも行きたいな、いうことでね。
いや、そらそら、まあね。
ね。
そらそら、思うとこですけどね。なかなかですよね。
なかなかですね。神戸にもね、また遊びに行きたいな。
神戸
ということで、13回もこの辺で、終わりますかね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
ドラップ。
プリプリ。プリプリプーってなんか面白いですよね。
まあ、何もわからないけど。
多分プリプリプーっておもろいですよねっていうので終わってますと思います。